ナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは美穂プロジェクト竹内美穂です。よろしくお願いいたします。9月に入ってるんですけどもね、暑さ衰えず、なんか暑い、まだまだ寝苦しい毎日です。皆さんお元気でしょうか。先日やっとスイカをいただきました。とてもみずみずしくて美味しかったです。これからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP 協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
京都ラジオカフェ株式会社企画室長の高島佳代子さんとご一緒に番組を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんか内輪の井戸端会議さっきの内緒話の続きみたいな感じなんですけれども、よろしくお願いいたします。
ね、3週目で私も番組パーソナリティとしてやってるのに、2週目にもまたなんかシャシャリ出てきてって感じなんですけども、ちょっと理由が2つあって、1つはコトラボ京都というのをね、はい、竹内さんと一緒にしてるんですよ ね、
そうですね。先週ね、ちょっと楽しい会しましたね、やっと、
は
い、
そうですね。京都風化 の、 いろんな食材をね、町とつなぐという、でその地域の食文化を通してその地域の歴史とか文化も学ぼうという、そういう取り組みの、
そう楽しいところだけって感じでしたよね。で要するに日曜日の午後、ワインを飲んで美味しいもの食べて、で食材はわずかの食材を使って、口練り屋さんでさせていただきましたが、もともとのコトラボってどういうきっかけで始まったんでしたっけ？
今回は宗楽のわずか町の食材を使ったんですけれども、京都とそれから奈良を結ぶそのこう文化がこう移動していますよね。そこをもう一度見直そう、振り返していったら、私たちが南山城村だとかわずか町だとか笠木だとか、いろんなそういう宗楽地域のところって歴史がすごくね、鴨城、今木津川市になってますけど、そのあたりとか歴史が深い地域でもあるので、そこから見直して、それから京都風唯一 の、 村である南山城村だとかね、そういうゆったりした暮らしにもう一回こう触れてみるということで、京都市にそれを持ってくることでね、なんかライフスタイルも見直すこともできるなと、ね、いろんな贅沢なこといっぱい盛り込みすぎたということがあるんですけど
夢は限りなくなんですけれども、なかなか車がなかったらいけないところばかりですよね。なので車移動をしていない、私なんか公共の、交通手段でしか動けないのでいけないですよね。で、そういうところの美味しい食材、歴史はね、何かこう画像で見たり何か文字で追ったりできますけど、実際にねそこで、今作られているようなものを、食する機会が少ないのでね、楽しかったんですけれど、
そうです ね、わずかのお茶を使った、パスタ
美味しかったですね。
美味しかったですよね。それとそれから、 ジビエ料理も出ましたし、
うん、イノシシの ね、うん、ね私ね一番ねびっくりしたのは今トマトブームでしょ、
うん、
でトマトっていろんなところで今もう本当日本中っていうか、まあ、世界中で取れますけれどもいろんなトマトの種類があってで甘いのが美味しいっていう傾向があるっていうふうにクチリアのシェフもおっしゃってましたがそうすると、まあ、糖度の高いイコール、まあ、それも美味しいけれどもちょっと甘酸っぱかったり酸っぱかったり、うん、いろんなトマトってやっぱりあるんですよねで従来のトマトっていうトマトをこの間わずかのトマトでいただいてソース美味しかったでしょ
そうです ね、
ね、うん、だから2種類のその、うんトマトカプレーゼ、ね、モッツァレラのチーズとトマトと、うん、で下にちょっとソースって冷たいソースがあったのが、うん、あれがまたちょっと違 トマトを使って、うん、完熟トマト使ってソース作ってあったんですあれがなんか酸っぱい感じで美味しかったなと思って、うん
うん、そうですよね、うんでまあ、今回はね、うん、イタリア料理っていうところで、はい、笹島さんシェフにね、はい、応援していただいて、
はい、
そしてわずかの食材を、まあ、わずかのね、うん、ほっこりサークルの方々にご協力いただいて、
ええ、
実現して限定25人ということであっという間にあまり大して外に公表する暇もなくいっぱいになってしまったんですけど贅沢な
ね
時間を過ごさせていただきましたが、ねイタリアの料理につないだ思いっていうのは美穂さんの思いが強かったんですよね。
そうですね、まあ、まずはイタリアが好きっていうこととイタリアに住んでたっていうこととあとやはりこう時間の流れ方がゆったりしてる都会にいてもであとヒューマンスケールであるっていうことは自分の足で歩けるっていうのがイタリアの町や村のいいところだと思うんですねでそこで一時すごく評判になったスローフードとか、
うん、
チッタスローとか、うん、そういうようなのが生まれてきたかなと、うんまあその言葉をそのままこう応用するんではなくてちょっと思い出してみようっていう気がしてね、うん、でイタリア料理って素材を大事にするので日本だってね日本料理だって素材を大事にするじゃないですか、
うん、
だから本当の味をやっぱり知るっていうのもね楽しいことの一つですよね
そうですねそして唯一違うかなというのが時間をゆったり過ごすということがあまりね日本の場合はしないのでそれを持ってきましょうみたいなそれはちょっとねまあ、暮らし方を考え直そうというねことの一つの提案ですね
なんかね今忙しいですよね、
うん、
携帯なんか高島さんもそうだけど携帯ばっかりもなんか触ってるっていう感じがねあれなんとかしないとっていつも思うんですよ ね
携帯3つも持って歩いててどれもつながらない時もありますけどそういう、まあ、自己反省も含めて、
はい、
そしてもう一つはその総楽っていうところが、はいまあ、総楽館っていうのがね、うん、できて昔古代にあってそれが、まあ、いわゆる迎賓館の第一号みたいなものでおもてなしの、ね、場でもあったということで、わずかのお茶っていうのは自分たちがほっこりするものプラスおもてなしのもう今も、ね、通じる文化でもあるしというで海外ともつなぐということではイタリアもつながるしみたいな
そうですよね、うん、イタリアって分かりやすいところなのでね、
うん、
でそこをみんなでなんか楽しく、
うん、
その絆を引っ張ってこれたらいいなっていうふうに思ってるんですよ ね、 でね勉強会も含めて
そうですねこれからもだから、焦らず、うん、こんなゆっくりしたのなんか緩やかな感じで進めていくのもいいんじゃないかと思います、
は
い、
でもやってもよかったですよね
よかったです、
ね、ここでですね、音楽を聴いていただ いただきたいと思いますエスター・フィリップスからお聴きくださいはラジオカフェの高島香代子さんとご一緒に進めております後半もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、いつもはねゲストの方がいらっしゃってその方のお話をこう中心に進めていくんですけれども、
はい、
今日はやっぱりそのコトラボ京都でね、せっかくイタリアの少し文化に触れたかなということもあるのでそのあたりをちょっと竹地さんにいろいろ教えていただきたいなと思うんですけど、うん、この間の会も最初にいただいたシャンパン、
はい、
美味しかったですよね。
あのね、プロセッコって言うんですけど、なんかフランスってあの私イタリアファンなので、あのまあシャンパンも美味しいけれども、なんかこれ高そうやなって感じでね、あのぐいぐい行きにくいかしらって、まあ、その飲み方が違うんでしょうけれども製法の仕方も違うんですが、プロセッコっていうね、あのベネト地方で、まあ、取れたというか あるワインなんです。あの自然発泡のワインですね。美味しいんですよ。で、あの暑い日にガンガンに冷やして、でプロセッコを飲むとなんか気分もハッピーになるかなって思うんですが、あの、まあ、イタリアではっていうか、まあ、ラテンのところはね、あのお昼ご飯が遅いわけですよ。だから午後中、そのなんていうのかな、あの太陽の下で、みんな飲みながら食べながら笑いながらみたいなのが、あのエネルギーに、1年間のエネルギーになるわけですよね。でそういうのをちょっとこの間、あのお天気も良かったですよね。鴨川べりでね、ちょっとこうあの街の真ん中なのにちょっと郊外に行ったような気持ちにもなりながら、
隣は公園で、ね、であの鴨川のぬめりにもちょっとあの、
テラス
があって、そこに座りながら飲んでる方もいらっしゃったし ね
なんかのんびりしてみんなハッピーになっていただけたのではというふうに思ってますが、まあ、そういう日もあってもね、日本人ってすごい、あのもう毎日忙しそうにしてるので、こんなこともまあ何ヶ月に1回はやりましょうよっていう。
そうそう、あの後ね、毎月してほしいというコーナー、
毎月はしんどいですよね。だから各月とか ね、
ちょっとね、
春夏秋冬っていう感じでね、いかがですか。
だから地域に、その地域にまた遊ぶ遠足も企画したいけれども、あの食材を持ってきて、なんかのほほんとね、そういうあのそこの名産を あのものは楽しむっていうのはいいですよね。
そうですよね。ね、だからまた次回、あの何できたらいろんな方にも来てほしいですけど、限定の人数になっちゃうのでね。
そうですね。
ね、あのまあ何かの方法で告知できるかも
いやっていうぐらいですね、
ということですね。
大体 2,30 人ね、30人までって感じですよね。
そうですね、
やっていきたいと思いますので、ちらっとこの番組でも企画したらまた言っていただきましょうかね。
そうですよね、こんなやってますって限定何人っていうのであのお話できるかも分かりませんが、あそうだ、プロセッコってね、私ね今西陣でワインサロンやってますけど、一番初めに室町で始めるときにね、どうしようっていう、まあ、うちはあのY-AN のイワンなんですけども、プロセッコってしようしたいなと思ったぐらい好きなんですよ。
あそうですか。いや、実際ね、プロセッコもその、あの武士さんのね案内文に心惹かれた人がたくさんいたんですけど、
ほんまにいいですか
もう残暑のね、このあの暑い昼下がりにね、プロセッコを飲みながらゆったりとした時間を過ごしませんかみたいな、イタリアではこういう風な過ごし方をしてみたいなことがね、あの良かったですよ。
そうですか、あ大好きなんですプロセッコ、でもそのあってもなくなりましたね。もうちょっと欲しいなと思って、プロセッコにね、飲み方としてはプロセッコ半分で、半分の量をオレンジジュース、生のオレンジジュースを絞ってね、入れるとミモザになるんですよ。よく聞かれるでしょ、ミモザって。でも日本で飲むなんか甘いんですよ。もっとねさっぱりしてますイタリアで飲むとね。 それと生のピーチを、あのまたあのミキサーかけて混ぜるとベリーニになるんですね。
あそうなんですか、
という名前のカクテルになる。すっごい美味しいですよ。であのちょっとアルコール弱い方も、まあ、それでほろ酔い加減になっていただけたらなというふうに思います。
それはあのユアンでもいただけるんですか。
出してます。
あ
ぜひお越しください。
行きそびれた方は行っていただいたらいいですね。
あのプロセッコは、欠かせません。で、まあ、普通のスプマンテもありますけれども、プロセッコがリーズナブルで、私は自分が飲むので、あの置いてます、
ね、ユアンでもそしてワインもいろいろね、イタリアワインセレクトしていただいて、いい時間を過ごさせていただいてますけれども
ありがとうございます。
でもいつもいらあの置いていらっしゃるんですよね、ワインもね。
ワイン置いてます。あの、まあ、もちろんプロセッコもありますよね、で私自分が普段はね赤が好きですので、あのすごくコストパフォーマンスの良い赤の美味しいの置いてます。でも今やっぱりね、あの白もね、あのの私が飲まないと言ってもプロセッコ、白っぽいのプロセッコしか飲まないんでね、あの白の種類が少なかったんですが、やっぱり白好きの方もねお越しいただくので、
冷たくね、
すみません、
ね、はい、
美味しいですよね。今ありますのでぜひぜひ西陣にもお運びください。
それこそあのユアンではいろんな秋の企画をされていると思うんですけれども。
そうですね、あの、まあ、週末に何か毎週やってます。であの秋というよりかは、 毎月ですね、あのマジック、これマジック教室も、あのもう2年以上になっちゃったんですけど、でそれが9月の19日に今予定してます。で10月もやっております。であと満月の宴はいつもやってて、9月の、ね、29日はそれの、大きい版というかデラックス版をします。で東京からね、蓄音機のコレクターの方が来られて、で、まあ、蓄音機で音楽を聴く月夜にっていう29日ね、30日が満月なんですけど、あ、まあ、それで、ま、丸い、まあ、ブルームーンだったらいいんですけどね、で、満月にちなんだ例えばピッツァとか、そういうようなものをご用意して、でワインも6種類かな用意して、あとチーズもたくさん用意して、あの満月の宴を蓄音機を聴きながら、本当はね、あのなんていうのか、まあ、月にちなんだ音楽ばかりかけたいなっていうふうに思ってますが、あのこれも9月29日土曜日ですね、やらせていただきます。5000円ですけどね、
はい、あのどうなんですかね、イタリアも満月っていうのは特別な、なんかこうパーティーをされたりとかするんですか。
月夜のパーティーってありますね、
うん、あ、そうです
か、で、月の満ち欠けでやっぱカーニバルや、イースターっていうのが大きなお祭りがありますから、お月さんってやっぱりね、その満ち欠けで、いろんなことがあるんだと思いますよ、
ね、
はい、
日本ではね、もう完結といえばね、いろいろ皆さん企画をされてると思いますけれども、ね、ちょっとイタリアの完結を、
完結をちょっと
楽しんでもらうのもいいかもしれない
ね。そうですね、だからそこで9月の29日はそういうちょっとヨーロッパの、あのお月、お月完結の、まあ、宴ですね、をしたいというふうに思ってますので、ぜひぜひお越しいただけたらなというふうに、思っております。
申し込みしないといけないんですか。
あ、そうだ、あ、そうなんですよ、あのミホプロジェクトユアン、電話番号が 075-417-4870、 417-4870 までお申し込みいただけたらというふうに思います。これは5000円になってるんですよね。で、これ、限定35人かな、にしてます。
限定に弱いから、
限定に弱い
行かなきゃという気がします、
ぜひお越しください。9月はまあそんな予定でっていうのが、後でもうちょっとお話しさせていただきたいんですけど、イタリアの私のうちのね、アーティスト、もう本当に27年ぐらい一緒にやって、まあ、27年ですごいですね、
本当に。
ミホプロジェクト始まって27年なんですけど、始まってすぐに私とイタリアをつないだアーティストがいて、スタジオアズーロっていう、あのスタジオアオっていうグループなんですね、まあ、スタジオアズーロって私たちは言ってますけど、8年ぶりに展覧会を川崎市民ミュージアムでやります。その話もちょっと後でさせてください。だ、そろそろですね、ミュージックブレイクですか、あのまたエスタ・フィリップスのアルバムからお聴きください。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用、ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですが、あのうちがですね、今年でミホプロジェクトになって27年、恐ろしいで、それでストリアズーロっていうね、イタリアミラノの映像のグループのユニットがあるんですけど、彼らと出会って、あのイタリアにこんなにあの長くご縁が続いているわけなんですが、で彼ら自身が今年30周年なんですよ。だから結成してすぐに出会ったっていうね、あのうちとしてはもううちの、核になるグループです。社会派です。で彼らの8年ぶりの展覧会だ、それまではね毎年やったんですよ。もうでそれがちょっとこの8年ぐらいあのご無沙汰というか、なかなか映像のグループのインスタレーションの展覧会とお金かかって、今もまあ、もうすごい大変なんですけれども、どんどん日にちが迫ってまいりました。川崎市市民ミュージアムっていうところで9月の22日から11月の4日まで展覧会をいたします。で開館時間が9時半から17時5時までですね。 で、あのお休みは月曜日です。で、ですね、私は今から、川崎に行きまして、はい、で、テクニカルデザイナーがやってくるので設営ね、また戦いですよ設営に参ります、はい、もう2週間、うん、武蔵小杉っていうね東横線の駅があって、あの川崎といってもそこからすぐなんですけどね、あの渋谷からは15分ほどなんですが、武蔵小杉に2週間、住むということで、すごくないんですよ、なんかやっぱりちょっと何もない田舎の方なんですけどね、あのなんですが、あの関東方面に行かれる方や、あの関東にいらっしゃる方、ぜひお運びいただきたいと、で、あの本当にあのこのグループっていうのは、映像の作品で映画を作っている人の作り方でインスタレーション作ってます、ドキュメンタリーというふうに考えていただいたらいいかな。でタイトルは今語り部っていうタイトルで、世界中のとこ行って番組を作っておりますので、何かあのなんていうのかな、あの新しい発見や感動があるかというふうに思いますので、ぜひお運びいただけたらというふうに思います。で、あの私も前半は詰めてますけれども、あのまた11月の4日までは何回か行くつもりです。ご家族でね楽しんでいただけますので、子どもさんが楽しめる空間もあるので、ご家族で私お楽しみいただけたらなというふうに、思っております。うちの両親です、本当に。でいうグループですね、
まあ、11月4日までですから ね、
長いです ね、
お休みもその間にはね連休とかもあるので、
そうですね、
行かれてもね、
そうですね、ですね、ね、あのそのねパオロ・ローザっていうのがあの頭の一人なんですね。で彼の、講演会が9月22日にありますね、オープニングトークですね。それもぜひお越しいただけたらというふうに思います。あ、ではなんかあっという間でしたけど、そろそろお別れの時間になりました。
まだね少し時間が、
はい、あら、そうでしたか。
1分ほどありますので、
ごめんなさい、
最後に、
そうですねありましたよね、
いいですか、
はい、お願いいたします。
あの、第2回今日の公共人材大賞、今日の都人大賞っていうのをね、今年もエントリー募集しています。あのしてます、9月1日からエントリー開始してます。11月30日まで、地域のまちづくりにね頑張ってらっしゃる方、こんなことしてるっていう方がいらっしゃいましたら、推薦多選も OK ですのでね、ぜひとね思います。私もこの研究会でね、ずっとこう関わってきてますので、今年まではこれの事務局をしてまして、で、ぜひぜひ皆さんに応募してほしいなと思います。
よろ
し
く。応募先っておっしゃいました？
そうなんです、これはね、あの 京都府のホームページに上がってますので、今日の公共人材大賞で検索していただいたら応募要項が出てきます。
あ、そうですか、はい、じゃあ皆さんどしどしということですね、
はい、はい、よろしくお願いします。いろいろ情報詰め込みすぎてすいません、
はい、今日はありがとうございました。なんか 身内の トーク井戸端会議でした
すみません、
ありがとうございました。パーソナリティはミホプロジェクト竹地でした。皆さん次回もどうぞお楽しみに、さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所JSP の協力でお送りいたしました。